最近の生活で変えたこと、支払い、お金のお支払いを現金ではなく、行ける場合は大体クレジットカードで行くっていう風に、シフトいたしました。西暦2016年の、6月の20日月曜日夜21時15分くらい収録、おはようございます。テクノでございますけれどもですね、クレジットにしてみて、まだちょっとしか時期が経っていないので、わからないですけれども、でもね、なんか、まあ、やる意味あるのかなって思ってるのは、一つはポイントなんですよね。まあ、僕、クレジット機能付きのカード自体は2つかな、持ってるのは。ただ、1個にだけ絞ってて、電気屋さんのクレジットカード、ヨドバシカメラのクレジットカードなんですけど、ヨドバシのネットショッピング、ヨドバシ .com をよく使うのと、あとヨドバシカメラ自体によく行くのと、があるので、まあ、だからヨドバシの方に基本的に全ての支払い関係は行くようにしてるんですけれども、まあいわゆる現金払いだとポイントが手に入らないところ、本当微妙にではあるけれども、まあポイントとして入ってくるっていうのが、まあ塵積もっていうかさ、塵が積もればっていうところを期待して、やってます。はい、ということなんですけれども、クレジット機能をつけたことによる変化として一番大きくあったのが、早い、その支払いの時にかかる時間が短くなりました。コンビニとか、あとスーパーですね。スーパーで、まあ例えば、まあ4542円になりますと言われて、で5000円お預かりいたしますみたいな。で最近のってさ、機械にこう お札をギャーっと入れて、で自動でお釣りがこうジャラジャラっていう風に出てくるようなレジの機械ってあるじゃない。あれって結構時間がかかるんですよね。だからこう微妙な沈黙の時間とかね、なんだったらちょうどお金を出すときにさ、あと2円、あ1円あった、で小銭のところさ、あと1円、あーないや、もういいやみたいなことをやったりとかするじゃないですか。その手間っていうか、そのストレスがだいぶなくなりましたね。はい、カード一括でって言って出せるっていう風になったっていうのはだいぶでかいなっていう風に思いますね。はい、まあデメリットってほどではないんですけれども、逆にちょっと困ったっていうか、びっくりしたのは、そうしてみると、案外、お金、俺、使ってんだなっていうことが、利用明細を見た後にすごくよくわかるっていう。本当に、コンビニも、スーパーも、ほとんどすべてを、クレジット払いにしてるんですよね。まあ、今ね、クレジットにしてないのは、北海道の右下の方の田舎なので、クリーニング屋さんがね、クレジットカードに対応していないっていうことなので、そこは現金で払うようにしてるんですけれども、あとはほぼ全部そうですね。はい。支払うべきものはほぼクレジットにってやったら、すごいことになっちゃって、今までのクレジットの、毎月払っている額をだいぶすぐ超えちゃって、え?っていうふうに思ったんですけど、ただ、お金をもともと、口座から引き出していない分、口座は割と余裕あるから大丈夫っていう。まあ、それはそうなんですけど、あまり無駄遣いをしているわけではないので。はい。ということで、まあ、そんな無駄遣いをしているわけではないんですけれども、ただ、お金かかることは平気でやっぱりやっておりましてですね、それが北海道の右下の方にいる からどっかに移動するってだけでお金かかるんですね。またお金かかる旅をするんだわ。札幌に帰るんですよ、よく。で、まあ、ちょっとね、日曜日割と、こう、終日休めるような状態に最近なってきたんですよね。で、まあ、日曜日にまた、この前も例のごとく、6月の19日日曜日に札幌に帰ったんです。まあ、その前の土曜日が、本当に朝7時から夜7時までっていう感じで、終日職場にいて、まあ、イライラしてたんですよ。もう、職場にいるの自分だけみたいな状態だったから、もうイライラしてて、もうなんで俺だけ帰れねえのよ、みたいな。こう、他の職員の方も大体こう、お昼ぐらいまでとか、夕方ぐらいまでって帰ってって、で、俺だけなんか日が沈みかける時ぐらいまでいて、イライラして、俺だけ仕事終わんねえ、みたいなことになってて、で、もうイライラして、いや、札幌帰るっつって、札幌帰るぞ、明日っつって。で、その、もう運転する気力もなかったから、JR 乗るぞ、っつって。で、今、JR がですね、ちょっと安くなってたんですよね。かつて、JR 北海道でちょっと事故があったのが、石勝線っていう、まあ、路線があるんですけれども、その石勝線を使う特急ですね、スーパートカチっていうんですけど、そのスーパートカチっていう、トカチの、まあ、地方都市である帯広市から札幌までの、まあ、特別急行スーパートカチ。これが 45% 割っていう、めちゃくちゃ安くなってたので、まあ、それで行こうというふうにして、今そういう感じで結構安くなってたので、あ、じゃあいいやと、行ってみようということで。往復で、トータルで7000円ぐらいで行けるはずだったんですけれども、はい。その、まあ、特急券プラス往復の切符みたいな、往復割引みたいなのを買うと、だいたい7000円ぐらい。で、まあ、高速道路フルで乗ってると、だいたいその6、7000円ぐらいかかるんですよね。で、プラス車で行ったら、まあガソリン代もかかるってこととか考えてみると、まあ JR で行った方がちょっと今回に関しては安いのかなと思って JR で行ったんですよ、札幌に。夏場では初めてですかね。基本的に冬場だけにしようと思ってたんですけど、はい。いや、でもね、JR での移動のメリットって、再認識できたかなっていう感じでですね。あのね、車で札幌帰ると、買い物も全部車なんですよ。で、車だから駐車場がね、必要ですよね。で、駐車料金払うっていうのがすごい嫌なんですよね。だから、例えば札幌駅、JR タワー、ステラプレイスとかで買い物をすると、2000円以上の買い物をすると、まあ、なんか1時間無料とか2時間無料とかっていうのがあるんですよね。だから、まあ、それはいいんですけど、ただ、2時間無料ってなったら、2時間で買い物を終わらせないといけないっていう気持ちになるんですよね。だから、2時間であそこもあそこもあそこも回ってみたいなことになったら、結局それがストレスになるんですよね。時間が、そわそわしてきちゃって。で、こう、もっとブラブラ、適当にブラブラしてみたいのに、あと2時間、あと30分しかないとかっていう風になって。だから、今回 JR で札幌行って、結局、まあ、歩きながらですけどね、なんか、まあ、今回ね、いろいろ普段やらないことをちょっとやってみようと思って、本当に些細なことなんですよ。普段だったら、その、まあ、特急列車の最終駅、札幌駅。ね。札幌駅で降りるところを、一つ前の新札幌駅で降りるんです。降りたんですよ、今回。まあ、これ、道民にしかわかんないですけど、まあ、新札幌って、厚別区っていう、札幌市の右上の方にあるんですよね。で、その札幌市の右上の方の厚別区から中央区までは地下鉄で行くんですよね。その別の札幌市内を通ってる地下鉄があって。で、新札幌って最近なかなか行ってなかったので、ちょっと新札幌のサンピアザっていうちょっとした、まあ、 新札幌ってかつて栄えていた札幌の街みたいなあの雰囲気がまだ残ってるので、はい、でそこで、まあ、行ってみてっていう話とか、うん、あとはお昼ご飯をいつも JR 札幌駅付近のスープカレー屋だったのを今回はちょっとね札幌ファクトリーっていうちょっと大通りでもなく札幌駅でもない、なんか中途半端な、なんかね、札幌市民からしてみるとすごい中途半端な場所にあるのが札幌ファクトリーなんですけども、なんかね、地下鉄大通りとか地下鉄札幌駅とかっていうと結構人通り多いんですけど、その大通り駅の隣の駅のバスセンター前っていう、すごい、要はバスセンターの前にあるからバスセンター前って言うんですけど、バスセンター前から徒歩5分とかっていう微妙な位置にあるんだけれども、結構いいお店が揃っているみたいな、あと映画館があるとかね、結構でかいんですけど、その札幌ファクトリーのフレッシュネスバーガーに行こうと。未だ行ったことがなかったんですよ、フレッシュネスバーガー。だから、なんかね、こうマクドナルドとかは、まあ、ちょっとあんまり言い方良くないですけれども、割とこうね、ファーストフードでかつジャンクっていうイメージだけど、フレッシュネスとか、あと、まあ、サブウェイはサンドイッチだけど、ああいうのはファーストフードではあるけれどもジャンクではないみたいなイメージですよね。で、まあ、フレッシュネスって札幌、北海道内だと2つしかないのかな、確かっていうことだったから、まあ、行ってみたいと思って行ってみました。うん、あのね、ベーコンエッグバーガー食べましたけど、あのね、確かに美味しいと思うし、あのね、サラダもセットで食べましたけど、まあ、ジャンクっぽい感じではないハンバーガーだなーっていうか、なんか、分厚い肉が入ったサブウェイみたいな感覚で食べれたんですけど、いや、普通に美味しく食べれましたね。だから、野菜とかのセット、コースランチのセットにして1000円超えましたけど、全然1000円超えても問題なく払えるぐらい。ただボリュームはね、やっぱないから、うんね、こう小腹が空いた程度の時ぐらいでも十分なのかなって僕は思ったけどね。うん、フレッシュネスバーガー美味しかったですね。はい、あとオーガニックティーも飲んだしね。うん、あとは行ったところで行くとね、大通りから札幌駅までこう、今回徒歩で歩いたんですけど、それこそそれが車でね、行かなくていいっていう、JR で来たっていうことの魅力なんですけど、できたんですけど、赤レンガハウス、赤レンガテラスだ。赤レンガテラスっていうなんかタワー、なんかビルができてて、急に街並みがかっこよくなったなーみたいな感じになってて、で中入って超かっけえなって思って、なんかね、今回札幌の街を一人で歩いてみて思ったのは、この街並みは人と、誰かと、人と一緒に歩くべきだと、うん、なんだったら女性と歩くべきなんだと、うん、で、こういうおしゃれなところでお食事をできるような女性が必要だなと、思いましたね。うん、なんかね、彼女欲しいっていう危機感を、あまり危機感、彼女いないことに対する危機感ってね、あまり強く思ってはいなかったんですけれども、なんかね、一人で街中を歩いていて急に寂しくなった。普段と違うところ歩いてみて、うん、その赤レンガテラスの付近とか結構おしゃれなんですよね。で、それとか歩いててかっこいいなと思いながらさ、あと大通り公園もさ、なんかこう緑いっぱいでさ、ね、噴水とかあってさ、子供とか遊んでたりとか、カップルとかいたりとかしてさ、うん、っていうのを見てね、俺はあー、グリーンエクササイズって本当にいいなーって、あー、なんか和むわーとかって思っている一方で、一人で歩いてんなとかって思うわけです。うん、街並みのね、綺麗さだからね、一緒に多分歩いてるだけでもいいんだろうなーっていう妄想で終わりましたね。いや、でもそういう普段と違う動きをするだけでも、なんかちょっと発見とスッキリができたんで、うん、夏場もね、まあ車じゃなくて電車で旅行するっていうのもありですね。帰省かな。はい、以上です。